トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it. 声上げて答え、yeah. You can do it, you can do it. 手を上げて答え、yeah. 私たちの未来に今ですと刻む。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。梅雨にはなったっすね。
はい、
だからどうした毎年来るからね。
そうですね、今年もやってきました。
結構もうジメッとジメッと空気重いよね。
そうですね、すごい湿気てるな、
湿気てるな、
湿気てるな、
あいつ湿気てんなみたいなね。なる。
でもなんか肌にはいいらしいですよ、
湿気てる方が。あ、そうです。
そうです、なんか保湿、なんかそういう風に気を重くせずに、その女性の人はその保湿にはいい時期だって、うん、あ、これは浜田雅さんのメイクアップアーティストの人が言ってたんで、多分まあいいんじゃないかなと思います。
まずその浜田雅さんがわからんかったね。
あ、浜田雅さん、あのすごい有名なメイクアップアーティストで、なんか自分のメイクのブランドも持ってて、ブランエトワールってもうすぐコミテンの前にお店もあるんですよ。
そうなの。
はい、
浜田雅まで行ったら都市やろ普通。
え、いるんですか。え、いるんですか。
浜田雅さんおるやろ。
え、
ダウンタウンの。
ああ、そっか。
そうでしょ、
下はまさとしさんでしたっけ、ね、
まさとしさんですよ。
うん、
も
う
ルーになかなか行かないですね。まあ、女子力が高い、
うん、
女の子たちは知っている、
ね、あ、はい、もちろん
ってこと。
知ってると
。もちろん。なるほど。
はい、いや結構有名な
方。あ、そうなの。なんかおねっぽい人。
あ、ちょっとそうですね。
なんであの職業としてちょっとおねっぽいんだろうね。
なんででしょうね、もともとなんですか ね、それとも仕事してたらそういう風になっていったのかな。
ね、
女性と関わることが多くなってとか、
うん、あとこう、まあ、男性が女性のさメイクのことを言ったりするじゃない、うん、
はい、
だからこうちょっとなんていうのかな、ソフトになるよね、や、当たりがね。
そうです ね、
うん、ね、なんであの人に言われなきゃいけないんだみたいなことにはならなさそうだし、うん、
そうですね、
ちょっとこうなんていうの、辛口で言われてもさ、なんか許せるっていうか、辛口の人、ちょっとおねえ系の人多かったりするじゃん。
まあ、そうですね。厳しい人が。
一光さんとか、マツコさんとか。
そうですね。
ね、人生何でも知ってるぜ、私的な。
うん。いや、結構強い人だと思いますよ。乗り越えてきてますからね、いろんなもの。
やっぱこう、自分を突き通す人は強いってことだよね。
そうですね。
そっか。強えな、おねえ。
はい。
言っても、男性だからね。
まあ、そうですね、多分あのマサルさんは多分男性なんじゃないですかね、ずっと。
あ、ずっと、
はい、あ、その性別とか変えずに、
あ、そのまんまぽい人ってことだ。
そうです、そうです。
なるほど、うん、あの僕東京に住んでる時に、
はい、
あの新宿の2丁目にね、
はい、
連れて行ってもらったことが2度ぐらいあって、
うんうん、
1回会った人ってもうずっと顔覚えてんだって。
え、誰がですか。
あの、その僕、
そこの、
その人、そう、女性がね、女性男性。
ああ、はい。
それで朝のね4時ぐらいに、
はい、
もう本当に遥か遠いところよからもう薄いひげがね、
はい、
まあちょいちょい出てるさ、
はい、
スカート履いたさ、でっかい
でっかい女性みたいな人
みたいなさ、男性みたいな、はい、あぎろじゃーんっつって
怖い、
すげえ走ってこられたことあるよ。
怖い、
超怖いから。
しかもめっちゃ目いいんですね。
めっちゃ目いいみたい。まあ僕は分かりやすかったのかもしれないし、
あきらちゃん、
あきらちゃんっつってね、すごいんだから
勢いすごいですね。
あの朝4時ぐらいだったけど、あきらちゃんデニア行こう、デニアってなって。
何ですか、デニア。
デニーズっていうファミリーレストラン、
はい、はい、
で 朝ごはん食べようって話だったよね。それで、あ、なんかさ断りづらいじゃん、その勢いで。
そうですね、ちょっと、
あ、じゃあちょっと朝飯って言ってもなと思いながら、 でこっちも3人ぐらいいて、
はい、
で向こうも3人ぐらいいて、うん、結局男6人で朝ごはんをね言っても
で、ね、面白い組み合わせです、ね、
彼ら彼女らは、はい、要するにさ夜遅くまで働いてらっしゃるから、
うん、
食べてないわけじゃない、
うん
こんなね 見かけがね、
はい、
女性で、まあ、綺麗な方もいらっしゃるけども、うん、胃袋は男の量だからね。
あもう朝からめっちゃ食べるみたいな、
めっちゃ食うみたいな、彼らからしたら晩ご飯だからね。
あそうか、そうですよね。
すげーよ、もうね見かけに騙されて勢いに負けてっていうね、あの波動はすごい、
ね、すごいですね。
もう二度とそういう体験は したことはないけど、
でも面白いな。
そういうことがねありましたから、まあ自分を突き通すっていうのはかっこいいかなとい
やそうですよ、どんな人でもですね、
まあ、そういうことで、うん、私たちもブレずに今週も行きましょう。
はい、はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野キラのリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野キラと
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何日ということで、
はい、
ハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、まあ練習活動報告してないんですけど、最近は要するにパラに、携わるニュースをちょっとご紹介してるって感じなんですけど、
はい、そうですね。
日本スポーツプレス協会っていう、
はい、
AJPS アワードっていうのがあるんだけど、
うん、
要するにこうまあなんていうのかな、スポーツに貢献された方たちにこう、
はい、
なんていう
の、賞を贈るもの、
そうそうそうそうですですです、
うんうん、
で臼井文雄さんっていう方が、
はい、
今回、大賞を受賞されたということでございまして、この方がパラとどういう関係があるのかっていうと、
うんうん、
この方は技師装具師っていう、
あじゃあ選手じゃなくて関わった人が受賞されるっていう、あ
そうじゃなくて選手でもいいんだろうけど、
はい、
今回はたまたま技師装具師さんということで、結局義手、
ねうんうん、
手が怪我とかで切断してしまったり、病気で切断したりとか、うん、あるいはね足とか
はい、
を切断した方たちの、うん代わりの手腕とか足とかを作る、うん技師装具師さんが今回受賞されたと、すげえなと思っていて、
うんうん、
で前ヘルスエンジェルスっていう、
はい
義足のランナーの人たちとかの写真集をここに持ってきたことあったと思うんで、うん、
はい、綺麗な、
そうそうそうそう、
結構綺麗なモデルの方でなんかかっこよく撮ってるやつですよね。
そうそうそう、で、で、その義足の、切断っていうかな、切断の、はい陸上チームの人たちはヘルスエンジェルといって女子のね、
うんうん、
知る人たちの、義足を作ってると、
へ
でございますよ。なかなかおとか思うんですけど、まあ、ちょっとご紹介すると、臼井、文雄さんなんですけど、1955年群馬県出身で28歳の時に財団法人鉄道交際会というところで働き始めて、
うん
技師装具師さ
ん
としてその義足とかの製作に入ったというところ でこの、ね、鉄道交際会って何かっていうと、
はい
鉄道のお仕事って、
はい、
その運転するだけじゃなくて、うん、やっぱメンテナンスとか、
うんうんうん、
あるいはその鉄道のこうメンテナンスしててこう事故で手が切れちゃったりとか、
あ
そういう方たちのサポートする会なわけ、
はい、
要するに
あ
いい言い方っていうか悪い言い方とかっていうのはちょっとないけれども、うん、要するにまあ、そういうことが起こってもきちんと働けるっていう、うんうんうん、
にサポートしてくれてる人たち、
だからそこの所属になってそこで働くわけなんだけどね、
はい、
で、でちなみに月間リハビリテーションっていう、
はい、
雑誌を毎月発行していると。
あ、そこが発行してるんですか。
そうですそうです。
へ
え。ちなみに僕は連載をしてたので。
あ、そうなんですね、はい、なんかコラムとかですか。
そうですそうです。
へえ、かっこいいですね。
まあね、まあコラムをやってましたので、あのよくあの知ってますと、うん、それであの臼井さんの義足をこう利用してる人っていうのは1000人ぐらいいたんだけれども、うん、はい、膝から上の、切断障害、
はい、
だから膝から上で切っちゃうとさ、走ることとかもともとできなかったと、
はい、
だけれどもパラリンピックに参加する人がいたり、さまざまな人が出てきたので、うん、まあ、一生懸命そういうことにこう尽力したと。
走れるように、
走れるようにです。
うーん、
です
ごい。
やっぱね、あの義足の世界ではもういなくてはならない人らしいです、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
僕はお会いしたことはないけれども、うん、お名前は何度か聞いていて、
うん、
なんかやっぱりすごいんだろうなと思います。で、あの大西ひとみちゃんっていうね、
はい、
あの選手がいます、陸上でですね、
うんうんうん、
でこの方も臼井さんの義足をつけて、
うん、そうなんですね、
トレーニングに励まれてるんですけれども、先週末、
はい、
新潟で、
はい、
日本選手権があったんですよね、
うんうん、
その時に大西ひとみさん出場されて、うん、16秒台、 100m16 秒台の結果を出されて、うん、なんとアジア新記録を出したと。
すごいですね。
すごい、もうね、その大会でパラが見えてくるんじゃないかなというところなんですけれども、まあ、結局僕いつも思うんですけど、競技選手ってこう一人で頑張ってもやっぱり結果出ないんですよね。周りの人に助けてもらったりとか、こうやって道具であったりとか、さまざまなサポートを受けてなんとかしていこうっていうことが基本なんで、今回はこうタイムリーな感じかなと。この臼井さんの義足と大西さんの根性と練習量と、でアジア新記録が出て、かつ臼井さんも大賞を受賞されるって、もう最高じゃないかな。嬉しかった
で
しょうね。いやね、あの臼井さんよりもこれを使って競技している人たちが嬉しかったんじゃないかと思うんですよね。あの意外にこう何か受賞したりとか、
はい、
あの賞をもらった人っていうのは嬉しいけれども、うん、その自分よりも周りの人が喜ぶことって結構多いじゃない。
あ、そうですね、うん、うんうんうん、
だからそういう感じじゃないかなと長野は思っております。
すごい人がいるんですね。
やっぱね、
で 月、まあ、毎年そういうのがあるんですか、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
へ
ー、あのスポーツ大賞とかいうのもあるしね。
あ
とねプロレス大賞っていうのもあるんだよ。
へえ、
あの年間でこんないい試合をしたとか、
うんうんうん、
こうとか、あとはスポーツ大賞の方はもう本当スポーツ全般、
うんうん、
だからあの相撲とかそういう、
うん、
国技からあの陸上競技とか、まあ、そういうものも全部含めてとかいうのもありますね。
うん、そうなんですね。
そうですそうですそうです。でございます。まあそんなところでですね。
はい、
あの世界記録を持っている山本篤くん。
はい。
ね、ちょっとこの間、
うんうん、
紹介しました。
はい、
で今回アジア新記録を持っている大西ひとみちゃん。
はい。
陸上熱いね。
すごいですね。かっこいいな。
かっこいいですよ。
なんか夢を与えてくれますよね。
ひろみさんもなかなかいい成績だったみたいなんで。
みたいな、はい、書いてありますね。
まあ確定するまでは、
うん、
わかりませんけれども、
はい、
まあある程度期待していいんじゃないかなと思っております。
うんうん
うん、ということで、はい、リオデジャネイロパラリンピックまであと91日と
迫ってきましたね。
オリンピックまであと60日ぐらいですからね。だからオリンピックが終わってもパラリンピックがあるということで、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。
ぶんちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはぶんちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
よ、
はい、活動報告です。
はい、ピクニック、
ピクニック、あ、ピクニックはもう前に住んだんですけど、
毎週行ってるわけじゃないから、ね、
あ、そうですよそうですよ。で DJ もまだ今ちょっと次は6月の半ばなので、6月後半かな、なのでちょっとまだなんですけど、
ほうほう、
なんか その音楽のことなんですけど、うん、前も言ったかな、この前ですね、甥っ子の運動会に行ったんですけど、
はい、
振り替えで平日になってたんですけど、うん、でその時にあの玉入れあるじゃないですか。最近の玉入れって見たことあります？
はい、ないない。
あれなんか普通みんなその玉入れる棒あるじゃないですか、うん、あのネットがあって、ね、その周りに円になって並んでピーって言われて立ち上がってバーみたいになって玉取って投げる、
そのなんかその何あの網っていうかカゴっていうか、
はい、そうです、
あの下にいっぱいこう散らばってるやつ拾って投げるんだよね。
そうですそうです、うん、今ですね、うん、今っていうかもう多分結構浸透してるらしいんですけど、チェチェコリってあるじゃないですか、
うん、
民謡ですね。
わかるわかる。
チェチェコリを踊って投げるんですよ。
はあ
可愛いんですよそれが。
それ2個をな、2個やんなきゃいけないってことじゃん。
え、どういうことですか？
ダンスして、
うん、
投げるん
です。そうです。もうだからみんな、まず円を外側向いて、保護者向きに円
プリプリってやるの？
チェチェコリ踊って、うん、で、次内側向いて、チェチェコリこう踊って、
うん、
音楽が止まったら、わーって投げて、で音楽がかかったらまた輪っかにバーって戻ってもう一回踊って、
そのな、何その椅子取りゲーム的なゲームは
いやすごいんです。なんか調べたら結構福岡発祥みたいで、そのチェチェコリ玉入れみたいな、
チェチェコリ玉入れが、
はい、もう結構それ浸透してるらしいんですよね。なんかピーって笛あるじゃないですか、うん、あれが聞き取りにくいということで、やっぱフライングする人ことか多いじゃないですか。この
聞き取りにくいってフライングするって聞いてねえじゃん
聞いてないでしょうね多分。それなのでもうみんなダンスをしてからやろうってことになったみたいですよ。
そうなの？
うん、
なんか納得いかねえな、ね、おじさんは。
どこの民謡でしたっけ、チェッチェッコリ。でもどこかの民謡なんですけど、なんか絵本に書いてあるんですね、チェッチェッコリ。でメキシカンワルツって書いてるんですよ。でもメキシコの民謡じゃないんですね、あれ。
もう
ロシア？
めちゃくちゃやね。
どっか、そう。
そうな
の？うん、かわいいと思って。
あー、納得いかねえなー。
いや、でもそれを見たらかわいいですよ。もうちっちゃい子がこう踊って。
1、2年生ぐらいだっていいだろうね。
あ、でもそうですね。多分玉入れする子って多分、うん、
高2ぐらいだときついね。1、
2年生ぐらいだと思いますよ。
高2ぐらいだとね。
高2とか多分踊らないでしょ。
はぁ、あ、みたいになるよね。
うん、そうそうそうそう。
でもね、その中に踊っちゃう人がいるんだよ、きっと。わかんないけど。
いやー、かわいいなと思って。そのチェッチェッコリの音楽がなかなか、なんかいい、あのミックスされたやつとかが出回ってて、
あ、そうなの？
探したら いいなと思って、そのもう音源がないのでちょっと流せないんですけど、
は
い、
ああなるほどね。
いや、それをいいなと思って、民謡もいいなと思って。
結構面白いよね、
うん、あの面白い
原曲アレンジしたやつ、
うんうんうん、
それこそカノンロックとかね。
あ、そうです ね、それも良かったですよね。
そうだからああいうのってこう、うん、アフリカガーナの民謡らしいよ。
あ、ガーナ、ありがとうございます。
全然やね、メキシカンじゃないじゃん、もう大陸ごと違うし。
メキシカンワルツって堂々と書いてるんですね。
メキシカンワルツ、
うーん、でもまあ世界中で愛されてますよね、あれ。
愛されてるでしょう、アリアナグランデぐらい。
そんなにあの子はめっちゃ可愛いですもんね、だってね、うん。
でもそっかそっか、
うん、
そういう使い方あるんだね。
そうなんですね。
最近のそう運動会のプログラムってどうなってんだろうね、そう考えたら。
あ、でも面白いですし、あと結構フェス化してるっていうのが出回ってて、写真とか
フェス
で見に行ったら本当に、まあ、田舎とかだったら広いじゃないですか、運動場とか端っこにみんなちっちゃな テント立ててるんです、親が、保護者の方が。
へ、そうなん、
そう、なんかフェスで持ってくるような簡易的なテントがあって、で一見フェスみたいに見えます。
マジで。
うん、
そのどこに本気出してんだよね。
ねえ。
アウトドア派のお父さんとかめっちゃすげえんだろうね。うん、
いや多分すごいと思いますよ。ちゃんと持ってきてますもんね、いろいろ。
あの運動会ではちょっと違うんだけど、リレーフォーライフっていうのに毎年僕行ってて、はい、テントをね、
うん、
お金出して借りるんだけど、はい、その立ててある、うん、それこそその体育祭のテントみたいなやつなわけ、
はい、
だけどそのテントの後ろに本気のテントを立てる人がいるんだよ、うん、やっぱ一泊するから。
あー、リレーフォーライフはそうですよね、
すげーんだよ、
日が長いから
で火使っちゃダメって言いつつ、うん、ちっちゃいバーナーでお湯沸かしてコーヒー飲んだりとかさ、
楽しそう。
ああいうのでね、飲んじゃダメって言うけどみんな飲んじゃってるとかね、結構 ね、あのそういうのも楽しみで、
うん、
こうあれはほら歩くイベントだけど、うん、そうやって体を動かすっていう人もいるので、
うん、ちょっとキャンプ感覚な気持ちでも楽しめるやつなんですよね。
だからそういうお父さん、その体育祭のお父さんも今ここで物置からテント出さねえとみたいなさいるんだろうね。
そうですね。
そっかそっか、もう体育祭時期だもんね。
うん、もうちょっと梅雨になって結構な小学校とかが延期になってるみたいなんですけど、ね、もうそろそろ落ち着いてるんじゃないですか、その運動会
今もうあれシーズン午前中、あ、1日あんの？
1日多分あってますよ。そんなに長くない。
僕はね、小学生の時ね、うん、午前中で終わりだったの。
え、そんなに？
そうそう、ね、1年生から5年生ぐらいまでが午前中で終わり、体育祭。でね、給食食べて帰るっていう。
すごい、みんなでお弁当食べないんですか？
で、6年生の時だけお弁当、家族でお弁当だったような気がするな。中学生の時はあったよ。でもね、僕ね、放送部だったわけ。それこそ、藤野先生とね。だから、家族でご飯じゃなくて、弁当を持ってきて、本部席で食うっていう感じだったから。
そっか。
あんまりね、
放送部か。
あんまりね、その、なんていうの？体育祭で家族でご飯、お弁当を囲んでとかいう記憶がないんだよね。
実況しないといけないですもんね。
なんか音楽かけたりさ、
ね、
そうそう、なんかそんなことしてたりしてて、
うん、
なんか赤組頑張ってくださいって言われ
て、ね、応援されますよね。
そうそうそうそうね。
うん、いやすごいな。そうそう、放送部も
何組のなんとかさんみたいなね。本部席に来てください。
うん、
赤白帽子渡したりとかして。
ああ、忘れ物ですね。
忘れ物ね。なんかそんなことばっかりやってるのね、
うん、
体育祭は。
うん、いやすごいですよ。いや小学校の生徒とかもみんなちゃんと実況してて、
そうね、
なんかすごいと思って今改めて見るとその時はもう当たり前のようにそういう
変わってあげればいいの
何でですか、知る
変わってあげる、
でしゃばりだね、
でしゃばり、でしゃばりの保護者が、
うん、
私変わってあげるわよつって、
まあね、あ、そんな最近の運動会シーズンの
面白いね、
はい、話でした。
なるほど。
はい、で今日の曲は、
はい、
今日の曲はドリカムのさあ鐘を鳴らせっていう曲なんですけど、うん、なんかこれを聞くとすごい元気になるので、このジメジメした空気とかもちょっと吹き飛ばせるかなと思って。
で体育祭頑張れみたいな。
体育祭もうね、だいぶ落ち着いてはいるんですけど、まだ残ってるところは、はい、はい、では聞いてください。ドリームズカムトゥルーでさあ鐘を鳴らせです。